まあ、今の話とマスコミのことで大体分かれると思うんですけども、タイでも後でお話があると思いますが、私たちはケスさんの本が出る半年くらい前に曽我さんに会ってですね、日本の政府を通じて、それぞれの国の政府に情報提供をしたんですけども、やっぱり長野政府でが失踪者、たくさんいる失踪者の中から該当者を見つけ出すという作業は難しくてですね、なかなか家族にたどり着けなかったんですが、タイではテレビの力ですね、それからルーマニアではインターネットの力があって、そして家族の人たちが諦めてなくて探し続けていたということがあって、離れたところにある情報が結びついて家族が学んでいるということになったということを、まあ、学んだりに、しました。で、レバノンの場合はですね、ごめんなさい、ルーマニアの場合は、一昨年の10月にジェンキンズさんの本が出まして、その直後にルーマニアの新聞がルーマニア人の被害者がいると本に書いてあると、いう記事を書いてある。しかしその記事をブカレストから4時間ぐらいの田舎に住んでいる、ガブリエルさんは気づかなくて、分からなかった、でその記者はその記事を書いた後ですね、いろいろ情報収集をしていたと。で我々は我々でルーマニア政府に、情報を外務省を通じてお話をしていただいて、日本政府もそういう情報提供をしていたということだったんですが、実はそのルーマニアの新聞記者が、スクーカイのホームページを見ていてですね、スクーカイにメールを書いたというんですが、我々はその気づかないでですね、返事を出せなかったというこちらセーフルートで探そうとしてたんですけど、向こうは個人的に言っていて、それを我々は気づかなかったということもあってですね、向こうも探していて、こちらも探していたんだけども、気づかなかった。でガブリエルさんはその新聞の紙を見なかったようですけども、仕事で、まあ、コンピューターの修理をやっている方で、去年になってですね、いろいろとネットをやっていたら、まあ、どうもルーマニア人の被害者がいるようだということがなんか分かってきて、それでも、まあ、自分一人でいろいろ情報を集めていらっしゃったみたいなんですけども、で一方ルーマニア人の新聞記者はイギリスの、ドキュメンタリー監督が北朝鮮に入って、ドレスノクさんという人とインタビューをしているというのをまたネットで知って、そのイギリスのテレビドキュメンタリー監督に電話を直接かけたりして、情報をくれと、ルーマニア人に関することだけでいいんだと言ったんだけども、いや我々はその映画が公表されるまでは取材のことを外に出せないんだと言われて、情報をもらえないでいたと。そしたらですね、今年の3月にそのイギリスの監督が作ったドキュメンタリー映画がアメリカでのテレビで放送されました。でそれを、家族のガブリエルさんがインターネットでアメリカのテレビ局のサイトに入ってそれを見たんですね。それで自分 のお姉さんの名前と同じ名前の、まあ、ある程度ネットで情報を集めてましたから同じ名前だと思ってたんですけども、その息子が北朝鮮で生まれた息子の名前が自分と同じ名前だと、ガブリエルって同じ名前で、なんかその写真が、フィルムに映ったものですから、それがお姉さんの顔に似てるとかいうことで、これは間違いないんじゃないかと思って、そしてルーマニアの記者の記事、過去のさまざまな記事にたどり着いてました。だからルーマニアの記者に話をしたと。ただルーマニアの記者の方もイギリスの、フィルムを作ってるって話を聞いてたから、それで確認をしてみて、これは間違いないと思って、で家族が名乗り出たという記事を今年の3月に書いてます。ですから北朝鮮はですね、多分そのイギリスの映画監督を北に入れて、 ブラジノクさんのインタビューを取らせたのはジェンキンズさんが嘘を言っていると。ジェンキンズさんは日本に来て北朝鮮がタイ人も拉致してるとかルーマニア人も拉致してるとかひどい目に遭ったことを言ってると。そんなことないんだと、脱走米兵に対しては待遇を良くしてて脱走米兵も主体数を信奉してたんだということを言わせるために取材させたんです。ドレスの基地はそういうことを言ってるんです。北朝鮮としてはジェンキンズさんの情報を否定しようと思って取材させて、それに乗ってフィルムができてアメリカで報道された。ところがそれをルーマニアで見てる。ルーマニアの声なんかされてないんだけど、そしてその一部に写った老いの写真を見て間違いないとなって、ルーマニアで新聞記事が出て、そしたらそれをまた我々はルーマニアの新聞記事を見てないと分からなかったんですけども、そしてワシントンにあるですね、自由アジア放送という、これはアメリカ政府がお金を出してやっている北朝鮮向けの短波放送なんです。外の情報を北朝鮮に出るという放送局が、ルーマニアの新聞がそれを書いたのを情報を入手してラジオ放送でそれを流して、そのラジオ放送でやったものがまたネットで出るわけですね。でそれを見て韓国の朝鮮日報と中央日報が韓国語で報道して、それが韓国日報と朝鮮日報は日本語のサイトもありますから、それが日本語のサイトを見てた人が分かって日本でも報道されて、その時ちょうど私はタイにいて、いろいろと一緒にいたんですけど、私のところにその電話がかかってきて、それでまたもう一回東京の私の知り合いの社会部に来たんですけど、おい調べてよとか言って言って、また電話したりしてる間にどんどん話が進んで、日本のジャーナリズムでは NHK が一番最初にガブリエルさんと言って、その後テレビ朝日が行って、朝日新聞が行ってインタビューを取って、それで、その後そこで今度は多分朝日新聞だったんです。朝日新聞の記者の人が、部外者からスクーカーの事務所に分かってきて、ガブリエルさんは来週スクーカー家族会でスクーカーが来ると言ってるんですけど、いつ来るんですかって言われて、まだ連絡先も分かってなくて行くことも決めてなかったんですけども、まあ、多分私たちがバンコクで記者会見したときに、これが本当なのか行かなくちゃならないと思いますとかって言って、それが報道されたのが、なんか向こうはネット見てますから来てくれると思ってしまったみたいで、それで来てくれるっていうふうに言われたって言って電話をかけてきたりして、それでまあ我々が行くようになったということで、情報がですね、だから、まあ、ルーマにある情報と佐渡にある情報が、ルーマニアと佐渡が直結しないで、ロンドンがあったり、ワシントンがあったりですね、韓国があったりしながら、こう飛んでして、結局結びついて、で、調べてみたらば、名前も、ドイナという名前、ドイナという名前で、家族も、お父さんは軍人、お父さんは軍人と。いうことで、そして、78年に、ラッシャーさん、大体、アマトさんも78年の同じ年で、で、それからあと、今回ですね、ジェンキンさんの本に書いてないことで、我々が確認しようと思ったのは、結構島田さん来てますけども、去年の12月に東京で国際会議がありまして、そのためにジェンキンさんに話を聞きに行ったんですね。でドイナさんについてもっと詳しく教えてくださいと言って、そこで教えてもらった情報の一つが、ドイナさんのお父さんが軍隊を辞めるきっかけについて教えてもらったんですね。軍隊の中であるパーティーが開かれて、それでその、まあ、軍の自分の上司の将軍との間でちょっとトラブルが起きて、それで軍を辞めさせられたという話だったんですね。それで私もそのことを頭にあったんですから、今回お母さんとお父さんに会って、お父さんが軍隊やった行き先を聞かせてほしいって言ったら、1958年に、随分早くやめてるんですね。やめてると。で、軍隊の中で自分、お父さんの意見と上司の意見って合わなくてやめさせられたんです。で、その後、運転手をやったり、いろんな職業を転々とした、軍関係の職業がついてないんですね。で、トラブルがあってやめさせられたというと、意見の違いでというのは、まあ、主観的なものの言い方の違いで、実態としては同じことを言っていると思いまして、そのことは本人も書いてないわけですから、 事前に準備することはできない情報も一致しまして、まあ、間違いないなと思ったんです。また、デビューさん、曽我さんが、ドイラさんのいろんな風に写っている写真をたくさん見て、ジェンキンさんはそのこれは間違いないと言っているということになりまして、まあ、間違いないというふうに思っているんです。まあ、あと、すみません、ちょっと前後しますけど、拉致されたケリーもですね、イタリアに、結婚して行って、そこで離婚して、絵の勉強をしていたところ、香港で、個展を開かせてやるとか、で私は曽我さんに聞いたのは、日本で絵の勉強させてやるとか言われて、騙されて北朝鮮に連れて行かれたんですけども、ジェンキンさんが聞いているのは、やはり結婚して、ごめんなさい、ジェンキンさんが聞いているのが今の話で、現場で聞いてきたのは、イタリア人と恋愛をして、美術学校の1年生の時に結婚をして、イタリアに行って、そこで絵の勉強を続けてて、離婚をして、そして絵の勉強を続けてた時に、ある日本人を名乗る男性が来て、で日本で、画廊を出してると言った。お母さんに大変これはいい話だよ。これで我がうちの経済的な問題を全部解決すると言って喜んで電話をしてきた。まあその行き先も一致するわけです。ということで、まあ、間違いないのだとこういうふうに思いまして、で、アナトさんの時もそうだったんですけども、今回も多分間違いなければ家族が一番知りたいことは向こうでどういう暮らしをしてたかということだと思いまして、行く前に曽我さんに提案をして、ドリナさんの思い出を教えてくださいと言ったらば、大変手先が器用な人だったんです。料理が甘くて、あとミシンを使って生地を買ってきて自分で型紙を作って服を作ってたんです。ロールキャベツとイタリア風サラダとピザをの作り方を私は習ったんだ。それから、生地からワンピースを作ってもらった。曽我さんと曽我さんの娘さん2人も作ってもらった。という話を聞いて、その話をお母さんにしますと、そこでお母さんも涙が出てるんですね。その、どういう暮らしをしてたかっていうのが分かるとですね、思い出すわけですね。それで、そしたらガブリエルさんがね、いや、実は、そのロールキャベツはうちのお母さんの得意な料理だったんだ。そして、うちの母もミシンで、裁縫がうまいんだ。それはうちの母から習ったんですよ、というふうに、お父さんが言って、それで、そしたらお母さんは、もう急に思い出話してくださいと私は見始めていい子で私の話を聞いて、実は17歳年下にガビエル生まれる時に妊娠して年が離れてるから恥ずかしいと思っていたらば、ドイナがお母さんそんな恥ずかしがる必要ないと、絶対可愛い子が生まれてくるから産みなさいって言ってくれたと。そして生まれてきた子供に名前も実は娘のドイナがガビエルとつけたんだ。で私が裁縫の仕事をしてたり、料理の仕事をしてたりすると、美術学校の勉強で忙しいにもかかわらず、朝早く起きていつも手伝ってくれたとか、わーっとその思い出を30年前ですけどね、どこでもそれは、ここでずっとそれぞれの家族の人に思い出を語っていただいてましたけど、それと同じで、親は子供のことをずっと覚えていて、いるんだなと、そして、一番やっぱり残酷なのは、どうなったかわからないで、ずっといるっていうのは、もう文化とか体制とか関係なく、本当に家族を苦しめてることなんだなと、ラッシュっていうのは本当にひどいことだなということを、実感して帰ってまいりました。で、ジェンキンさんに会えるでしょうかという話をしたもんですから、いや22日に国民大集会をしますと、そこに来てくださるならば、ぜひ我々の方で招待をしたいという話をしまして、ぜひ役に立つならばということで来てくださるということになりました。以上。はい。